あ、おはようございます。
あ、おはようございます。これ、とりあえず、一回10分ぐらい、ダダダッと喋ってみて、回線とかの感じ確認しますか？
あ、そうですね。どうですか？今の回線の状況は、トークバックとか起きてないですか？
あ、大丈夫ですね。今日は良好かもしれないですね。
ああ、もしかしたらあれかもしれないですね。時間帯もあるかもしれないですね。
あとはあれですね、僕が今ベランダなんで、そうあれですね、気づいたんですけど、その意外と外ってうるさいですね。
ああ、外っていうのはやっぱその人間がやっぱ意識でもう意識的にやっぱその
キャンセリングしてるんですね。
そうですね。うん。
いや、こう、あれですね、雨とか気にしたことなかったですけど、その、川じゃないですけど、その、車の音とかですね、意外とうるさいんだなって。
ああ、そうですね。だから、その、いわゆるその、うるさい音ってどうなるかっていうと、最終的には、アナログテレビの頃の放送終了後のザーっていう音
の、砂嵐。
あれになるんですけど、あれ結局全周波数が出てる状態ですよね。まんべんなく大体。
あれですか、その波がこうずっと高い状態ですか。
ですね、要するに高い音から低い音までの、周波数の低い音から高い音までの、全部の周波域の音が出るとああいう感じのホワイトノイズになるんですね。
振り幅が広いですね。
はい。まあでも、まあ、その、あれですね、まあ、盗聴とかを避けるために、まあ、一番ホワイトノイズが良かったりはする
んです。実用的ですね。これが、まあでも、この、朝いいですね、でも。
まあ、非常になんかあれですね、まあ、以前が、だから、その、以前がといっても、だから、2019年後半とか、今年の前半とかは、割と、だから、22時以降とか、深夜に撮ることが確か多かったんですね。うん、まあ、早朝っていうのは、やっぱりなんか、なんていうか、まあ、非常に、まあ、健康的な感じはしますよね。
そうですね。この間、K さんがめちゃくちゃ寝てたじゃないですか。36時間寝たって
。ああ、36時間ぐらい寝てましたね。
その、俺ちょっと調べたんですよ。
はい。
その、めちゃくちゃ寝た人ってどれぐらい寝れるんかなと思って。
はい。
で、ギネス記録調べたんですけど。
うん。
その、寝てない記録はあるんですけど、寝た記録っていうのはないんですよね。
ああ、寝た記録っていうのは難しいかもしれないですね。だからその、
うん、
その病気とかが原因でその昏睡した状態も含むのかとか、なんかそういう、
そうなんですよね、
線引きが難しいですよね。
うん、
うん、
実際に多分そうです、多分それで倫理的にその寝たきりの人とかもいるんで、この辺が多分ギネス記録がない理由かなと思
うん
です
よ
ね。うん、その記録もあれってなんか記録員の人が実際ですか、ね、カウントするじゃないですか、ギネス記録って、はいはい、だからその隣でずっとこう用意スタートって寝てるのを測ってるわけでもいかなかったんでしょうね。ノウハウを測って、
まあ基本的にその人がやっぱ、ね、眠ってるかどうかとか、やっぱその嘘で寝たふりをしてたらあれだから、もう脳波で判断するしかないとこあるんです。
であれですね、やっぱもう基本的には今10時ぐらい、10時には寝る、遅くても10時ぐらいには寝たいんで、
はいはい、
こうリズムをこう崩さない上でも朝撮るのはいいですね。
あ、そうですね、まあだからこの間とか、だから22時から撮り始めてしまうと、そのあれなんですよ、同僚さんのちょっと健康的な生活リズムがあったとしたら、それをちょっと崩してしまう要因になってしまうのかなというところは、
そう
あってですね、
うん、 あれなんですね、ミッドナイトゴスペル見たんですね。
あ、ミッドナイトゴスペルをもう、あの、まあ、一気見して、まあ、非常に見やすいなと思いましたね。で、まあ、一言で、まあ、感想を言うと、まあ、あれは、私が思ったのは、なんか、ミッドナイトゴスペル自体は、
はい、
私があれを見て、まず思ったのが、
はい、
あの、いわゆる、その、ですね、その、音楽、もう、音楽作品に対してのミュージックビデオってあるじゃないですか。だから MTV が流してたし、うん、その日本ではその、まあ、昔はプロモーションビデオっていう呼び方をしてて、まあ、今あの海外と同じで日本はミュージックビデオって呼び方しますけど、だからそのですね、あれはですね、だからミッドナイトゴスペル見て思ったのは、これは一応アニメーション作品として公開はされているものの、
うん、
あのどちらかというとあの映像もいいんですけど、映像もしっかり作品として本体なんですけど、はい、まあ、どっちかというと本体はあのトークであって、なんかそのあのトークで、ポッドキャスト、まあ、ポッドキャスト的なものの、ミュージックビデオ版みたいな感じなのかなと思ったんですね。
あ、うん、そうなんですよね。あのラッセルっていうあのコメディアンの人が、
はい、
その最初とあのポッドキャストをして、
はいはいはい、
でそれを後からそのあれですね、あの人の名前なんだっけ、アドベンチャータイムのアニメーションを作ってる作家の人にアニメを作ってもらうにあたって、そのちょっと物語に合わせて付け加えたんですよね。トークを、
なんかあれ見て思ったんですけど、あれはあのあれなんですかね、プロダクション、ドイツのプロダクションなんですか、あれは制作。あ、
そうなんですか。俺ネットフリックスオリジンかと思ったんですけど。
あ、いやいや、ネットフリックスオリジンでも、その、だから、その、ネットフリックスオリジンでやってるの、制作するプロダクションがあるじゃないですか。
なるほど、なるほど。あそこまでちょっと調べてなかったですね。
ああ、ちょっとそこは私もちょっとわからないですけど、あの、あれなんですよ、だからその、なんか、確か、あの、ベルリンのスタジオかなんか、フィルムメーカーかの、あの、スタッフロールにあの出てくるので、あの、そこが関わってるのかなと思ったんですよ。
なんだよくなんか美大生が好きそうなこうトリップした絵をずっと描き続けられるのはすごいですよね。
なんか多分絵画表現で言うと、
はい、
あの絵って多分二通りあってですね、
はいはい、
一つはですね、現実を模写したものですね。
うん、
だから現実の模写、もしくは、記録のために描かれる絵画ということで、
はい、
これはもうあのラスコーの洞窟画とかもそのくらいまで遡るんですけど、
はい、
でもあの、うん、その、もう一つがもうあのミッドナイトゴスペルはかなりもうイマジネーションの世界じゃないですか。だからその人間の脳内にある、空想した、もう想像上のものを描くのと、
はい、
あとはもうその両方が混在したもうハイブリッドみたいなものですね。
うん、
でこれはあの現実の模写っていう方向からいくのと、そのイマジネーションしたものを描くっていうのとだと、いわゆるそのビジュアル表現としてはアプローチが結構全く逆になったりはするんですね。
うん、
でこれが、ハイブリッドになると、まあ、その両方が必要になったりはするっていう形ですね。なるほど。
その辺をこ うまくそのドイツのスタジオが
やった
感じなんですね。
なんかあれなんですね。だからその、私はその、ま、あの、ドールさんおっしゃったその、そのポッドキャストというか、まあ、それをもと、コメディアンの方々を元にしたっていうのを知らずに聞いていたので、
はい、
あ、なんかこの話されてる方、もしかしたらなんか、なんか50歳前後なのかなとか、なんかいろいろ空想しながら、
うん、
あの、想像しながら、まあ、単純に聞いてたんですけど、なんかあの、ミッドナイトゴスペルを、全体的に通してなんか、なんていうかな、なんかまあそのあの内容でなんか言っていることをまあ一つ、まあ、割と重要なところをなんかピックアップすると、
はい、
なんかその例えばまああの幸せになるにはどうするかみたいなことだと、基本的にはそのまああるがままの状態を受け入れられたらもうそれが幸せだよみたいなことなのかなと思ったんです。
う ちょっと現実をこう肯定する
というか。そうですね、現実を。うん、だからその、結局。
ヨガの時に言ってましたっけ？
ん？
ヨガの時に言ってましたっけ？
ああ、そうですね。確かヨガの時ですね。うん、だからその、まあそこは結構、あれですよね。だからその、なんか例えばまあコンプレックスがある人とかがいた場合に、それはまあ象徴的ですけど、コンプレックスがあるっていうことは、その、基本的にその現在の自分を受け入れられないわけなんですね。で、それでこうなりたいっていう姿があって、で、こうなりたいっていう姿を思い描いている結果、その現在の自分を否定しているから結構不幸になってしまっているっていうところで。
うん、そうなんですよね。これちょっと近い話か遠い話か分かんないですけど、
はい。
その、昨日そのテレビ見てたら、
はいはい。
その歯のないおじさんあのそのがエキストラを見つけるために競艇場に行ったって話があったんですよ。
はいはいはい。
で、そのまあ歯がないっていう人でも、
うんうんうん、
その夢を見れる競艇場は素晴らしいのか、
うん、
それともおじさんは競艇場に夢を見てしまったがために、
うん、
その歯がなくなってしまったのかっていうところで、
あ
そのミッドナイトゴスペルだとそのあれだったんですね。そのドラッグとか、ドラッグじゃないな。マリファナでしたっけ？あ、コカインとかを使った時にエレベーターですごい高いとこまで行けるんだけど、
うん、
高層階まで行けるんだけど、それが終わった時にその地下の元の位置より低いところに落ちるみたいな、
うん、
その表現だったじゃないですか。
うん、
それが、こう、うまく、なんていうんですかね。だからその自分のさっきの肯定するというか、
うん、
でどっかにそのこうでもやっぱり現実が辛いんでこう現実逃避したいじゃないですか。
うん、
なんかそこのこう本当にこうなんですかみんなこう綱渡りで生きてて偉いって感じですよね。
うん、
生きてるだけで偉いというか。
まあそうですね。そこは思いますよね。だからそのなんかまああのなんでしょうね、まあ結構まあ、そのなんか自分自身が結構なんか、上から目線になってしまってなんか評論家的に周りをなんていうかあの他者に対して、
うん、
君はこれこれこうこうした方がいいよとかいうのは結構簡単ではあるんですけど、でもそれは何でしょうね、それができなくなってる人っていうのは結局何でしょうね、単純にそれができないということじゃなくて結構複合的な複雑な要因が全て絡んで、簡単にはそれができないっていうことになってたりするんですね。だから結構それ割とそこはなんかそのなんていうかな、あのなんか貧困の問題とかもそれですよね。だからその貧困の問題とかを語るときに、まあ単になんかその、割とその、だから、いわゆる、社会保障政策なんかを決定する、官僚であるとか、政治家であるとか、まあ、まあ、有識者とか、まあ、専門家がいるんですけど、うん、基本的には、まあ、あの、いわゆるその苦労して、まあ、そういう立場に上がった人もいるにはいるんですけど、
うん、
基本的には割とですね、その、まあ、家庭的には恵まれていたりとか、いわゆるまあ教育水準が高かったりとか、まあ、基礎能力がもともと高かったりとかして、して生きてきた、
うん、
まあ、人たちが決定したりするので、その結局、あの、人間ってなんか、あの、やっぱあの想像力の限界ってかなりあるんですよ。で、その本当に当事者に役に立つっていうのを、まあ、いわゆるその決定する側はほとんどもう言ってしまえばなんかエリートなので、そこがちょっと難しい問題なんですよ。
うん、
うん、
そうですね。結局そのまあ何ですか、運ゲーですよね。努力もそうなんですけど、
うん、
なんで、すごく難しいですよね。だからその 貧困を救いたいと思って、うん、じゃあやるけど、
うん、
それがうまく機能しないし、
うん、
なんなら 逆にそのまあそのもうなんですかね、貧もう本当に明日のパンとかっていう時になったら、
うん、
やっぱそれをこう万引きとかするわけじゃないですか。
うん、
っていうところで本当にその何ですか、そこで足元救われたりすることもあるので、
うん、まあ確かあれですね、ちょっと今思い出したのが偉い店長さんの話を思い出して、彼が出してる著書のあのしょぼい企業で生きていくだったかな、うん、あれの中で書かれていたことで、矢内春樹さん、偉い店長矢内春樹さんが、いわゆる、まあ、貧困者とか、の、まあ、支援の活動をしていたときに、やっぱりなんていうんでしょうね、まあ、その貧困の問題で、その生活保護の受給者の方を、まあ、支援とかをしていたときに、
うん、
やっぱりその生活保護費の支給日も支給されたその現金が渡された日その日にもその現金すべてをもうすべて酒代とパチンコで使い果たして0円にしてしまう人とかも結構もうそういう人がもう普通にいるっていう話なんですよね。で多分そのいわゆるその多分その社会保障の政策とかでまあいわゆるその、まあ、エリートが決定権を持ってるわけなんですけど、その生活保護の支給日にも酒とパチンコでもう0円にしてしまう人とかを想像するのはちょっと難しいかもしれないですね、感覚的に。
うん、
うん、
であれなんですかね、偉い店長は、
うん、
最初そのあれなんですね、塾から始めたんですよね。
ああ、塾なんですか。
その親戚かなんか、まあ、結構あの人早稲田かなんかじゃないですか。
はいはい、早稲田ですね。
でその出てるので一応その受験的にはその、まあ、上位層ってことで、
はいはい、
その知り合いの塾がもう閉めるってなってでそこでそのままお客さんかなんかもうそのままスライドさせたんですよね。
あ、確かなんか著書の話だとあれだったかな、どっちでしょうね、なんか 前後してるのかな、塾も閉めるときに引き受けたんですけど、確かその前になんかリサイクルショップも確かやっていたはずだったかもしれないですね。うん、でまあ、矢内春樹さんの話をするとあれですけど、まあ、矢内春樹さん自身も、まあ、いわゆるその、早稲田を出ていて、まあ、エリートという位置づけではあるものの、まあですね、まあ、彼自身は、まあ、一時期、統合失調症のような、うん、症状が強くて、まあ、いわゆる病気としては、まあ、脳のドパミンが出すぎて、現実との妄想であるとか幻聴に支配されて現実との境界が、つきにくくなるというのと、うん、その時期に、まあ、矢内春樹さん自身は、まあ、ちょっと神の声が聞こえるという状態になって、
うん、
ちょっとなんか宗教の教祖のような存在になってたんですね、一時期、うん、でもうまあ、だからその状態からは、まあ、いわゆるまあ寛解したと言えるんでしょうかね、寛解したような状態になって、いわゆる、まあ健康と呼べるような状態に近づいたので、まあ、その後まあ、そういった塾を引き受けて経営するとか、まあ、そういうことができるようになって、うん、まあ、その現在につながるみたいなところなんですね。うん、
今調べたら偉い店長はですね、慶応義塾です。
ああ、慶応義塾ですか。
で、それなんでその偉い店長の話が続くかというと、そのあれですね、その貧困のためにその塾をやったらいいんじゃないかと思ってて、
はいはいはい。
で、それこそその、 ゲーム業界はこれからも伸びるじゃないですか。
あ、そうですね。
で、ゲームの大体そのクリエイターさんって、
うん、
大体専門卒なんですよね。
ああ。
まあその業種にもよるかと思うんですけど。
そうですね。まあ全てがまあ専門卒ではなかったりはするんですけど。
だから、まあ、知識のその、何ですかね、
うん、
今で言うそのプログラミング塾が横行してるじゃないですか。
うんうんうん。
多分これってこの後そういうゲームクリエイター塾みたいな。
うん。
未経験でゲームクリエイター1000万みたいな、そういう流れになっていくと思いますね。
はいはい、ああ、それこそもう、あれですよ。だからその、もうゲームクリエイターって1998年に私が目指してなろうとしてた職業ですよ。
うん、あ、そうですか。
うん。で、
なんかその、言葉の定義がこう、あれですよね。
うん、
こう、なんていうか、いろんなこう、クロスオーバーしてるというか。
ああ、そうですね。まあ、ゲーム産業自体が、まあ、ここまでというか、まあ、あれですね、だからその、ゲームを動かすプラットフォーム自体が、いわゆるその、家庭用ゲーム機じゃなくて、その、いわゆるそのみんなが手軽に手に入れられて、みんなが持っているやっぱスマートフォンでプレイできるようになったっていうのがかなり大きいですよね。そのまあ、
うん、
あのいわゆる収益化したりとか、
うん、
その収益化の方法のモデルとしても単にあの昔のそのあれですよね。だからその携帯用ゲーム機とか家庭用ゲーム機とかしかなかった頃っていうのはあのパッケージ化されたあのパッケージ化された、まあ、あのカートリッジであるとか、うん、いわゆる CD ロム、DVD ロムであるとか、ああいう光学メディアに、いわゆる焼いた、パッケージ化したものを、販売 したり、あとはそれ関連のグッズを売ることでしか収益化できなかったものが、
うん、
いわゆるその、まあ、あの、まあ、あれですね、だからその、まあ、あの Google のアドセンスとかありますけど、あの広告モデルだったりとか、
うん、
まあ、あのいろいろな、まあ、収益化できるモデルが出てたりとか出てきたりとか、まああのまあ、ネット人口自体が一般化した、あとは、まあ、デバイスが変わったっていうことによってあのもうほとんどあの敷居が非常に、まあ、低くなった、うんうん、だからそのやっぱその昔はそのやっぱりなんでしょうね、そのちょっとお金持ちじゃないとそのやっぱりいろいろなテクノロジーにアクセスできなかったっていう問題はあると思うんですよ、
うん、
例えばあのパソコン、パーソナルコンピューターであったりとか、カメラであったりとか、音楽プレイヤーであったりとか、まあ、昔のその VHS とかベータであるとかの、まあ、映像再生機器であるとか、まあ、そのあたりのもう全てのテクノロジーっていうのは昔は本当にあの非常にまあ高価であって、あの基本的にまあお金持ちしかアクセスできなくて
限界というじゃないですか。
限界ですね。だからまあそれを象徴しているのがまあ結局そのあの音楽業界であのいわゆるそのあの、まあ、日本のテクノミュージック あのいわゆる、まあ、元祖ではないものの、あのいわゆる、まあ、ちょっと非常にあのスターのような存在になったあのイエローマジックオーケストラ あの坂本龍一さん、細野晴臣さん、高橋幸宏さんとか、うん、あの辺の3人にしても基本的にはお金持ちの家の子だったので、あの電子楽器を手に入れることができて、それを使って、音楽活動ができたということですよね、
うん、
で
持ってるやつとかですね。
そうです、うん、そうですね。
生まれながらにして、
うん、生まれながらに持ってるっていう、まあそういう、そういう階級の人だから、クリエイターになれたっていうところが昔は強かったんですね、うんうん、で、まあ、それは、うん、そのテクノミュージックというか、まあ、電子音楽の、まあ、大元をたどるともう本当ルイジ・ルッソロとかもそういう話になるんですけど、まあ、そこまでは遡らなくて、まあ、割と戦後の有名なドイツの クラフトワークとかの話をすると、まあ、クラフトワークのクラフトワーク、まあ、クラフトワークっていうのがまあ通称になってますけど、まあ、ドイツ語発音的にはクラフトベルクが正しいので、クラフトベルクのまあ意味は発電所って意味なんですけど、まあクラフトワークのまあ4人組にしても、まあ、彼らももう本当日本の YMO と一緒で、あのお金持ちなんですよ家が、
うん、
で、まあ、西ドイツの西ドイツの
音楽は別にその、うん、なくても生きていきますか。
そうですそうです。だから
究極言った
まあそうなんですね。だからまあまああのだからなんかあのそういう、まあ、文化的なことが結構その金持ちの道楽みたいに言われてしまうのはそこがあるかもしれなくてですね、
うん、
あのでこれはあのそのまあ割とその無職っていう言葉にも象徴されてるかもしれないですね。でその無職って言った場合に戦後の日本はちょっと違うんですけど、その明治とか大正の頃で、あのもし無職の人って言ったらどういう人だったと思いますか。どうですか。明治大正ですよ。
明治大正で無職って言ったらあれですか、寅さんみたいなことですか。
いや全然違いますね。あのですね、明治大正の頃で無職の人って言ったらですね、あのお金持ちの家の子供のことなんです、つまりですね、あの明治大正の頃っていうのはですね、あのお金持ちの家の子に対してはですね、親はどういうしつけをしていたかっていうと、あの働くなんていう庶民のような卑しいことはしないでくださいって言ってたんですよ。で、あの無職の人って言ったらもうあの超お金持ちの家の子のことを指してたんです、
うん、まあそのあれですよね、あの、はい、あんまりそのなんて言ったらですね、お金稼ぐのは良しとしない。
そうですね、まあ、あのだからその働くことをまあ卑しいことと見てたわけですね、うん、この富裕層、まあ、いわゆるその例えばまあ地主であるとかですね、
no.
まあ、その家賃収入で食べてるとか、
今も昔も、
うん、
地主の息子っていう、
なかなか面白いですね、あの、
うん、
結構その
そうなんですよね。でそういう実はそういう貧困とかのところってネット回線とか PC とか厳しいんで、
うん、
そういうのを用意してあげて、でアセットとかで、
はいはい、
ちょっとそのこう日銭を稼ぐ体験をしてもらったら、
うんうん、
その後の人生分岐が変わってくるんじゃないかなと思うんですけど、
うん
うん、なかなかですね。ちょっとまだその辺が、そう実際やろうとしてる人多分いると思いますよ
ね。うんうん。なんかあのまああのあらゆるものがやっぱりそのアクセスしやすくなって、本当に安くなっているので、まああとはその、同僚さんがおっしゃるように、そのいわゆるその始めるための、土台を築いこっちが用意してあげるっていうのが一つは、そのまあ例えばそのゲームを開発する、プログラミングであるとか、うん、あのコンピューターグラフィックスであるとか、うん、まあ、例えばまあそういうあのそういったものをなんかあの創作するようなスキルを育ててあげるみたいな、環境をこちらである程度土台を作ってあげるっていうのが、あのあれですね、だからその、貧困を解消するのに確かにつながるっていうのは、まあ、大きいかもしれないですね。でそれは何かっていうと、あの結局そのあれなんですよ、あのその日食べるためだけの、食べ物を与えるだけの、うん、あのお金に使ってしまうと、もうそれで消えて多分終わりってことになるんですね、
うん
うん、だからそのなんか何かを生み出すための、うん、
それで多分自己肯定感とかも上がっていくと思うんですよね、
うん、
ちょっとでもお金っていう対価を得て、
うん、
さっきの話でなんか昔いい人がいいこと言ってる人がいたっすね。あの
象を水飲み場に連れてやっていくことはできないけど、
うん、
あれ逆ですか、水を用意することはできるみたいな。
はいはい。
でも結局それ水飲み場に連れて行っても象が水を飲むとは限らないわけじゃないですか。
うん、
そういうその興味があるあれば、その調べてその塾にたどり着くと思うんですよね。
うん、
あのそれがそこもあれですね、さっきのその人の実際その貧困になった人の気持ちは分からないように、あ、今すげえ今渋滞してるんですけど、子ども食堂ってあったじゃないですか、うん、あ、今オンラインですかね。
ああ、大丈夫です。
あの
ちょっとあのちょっと音が聞こえづらかったんで、
あ、すいません、雨が強くてあの子ども食堂って一時期流行ったんですけど、
ああ流行りましたね、
その、まあ、その貧困のための子ども食堂を用意しましたと、はいはい、誰でもその、はい、フリーで食べれますってやったら、結局その情報にアクセスできるその塾帰りの子とかが来てしまうと、うん、
ああそれは
その実際にあそのリーチしたいところに届かないっていう奥ゆかしさはあるなっていう。
なんかあれなんですよ、なんかそのなんて言うんでしょうね、なんかたその子ども食堂も確かにあの私も確かその、ドレさんがおっしゃったことを、まあ、あのまあネット上の何かのメディアでが見て知ってたんですけど、うん、あの結局あれなんですね、あの割とそのいわゆる富裕層とかエリートの考えだと、なんか、あ、そういうものがあるじゃないかって思ってしまうんですけど、なんか、まあ、その同僚さんがおっしゃるようにですね、うん、あの、その情報であるとかに、あの、アクセスできる能力っていうのも、なんていうんでしょうね、ある程度の経済的な豊かさであるとか、ある程度の教育的な豊かさに支えられてるっていうところなんですね。うん、だから、その、だから、なんでしょうね、だからその2010年代前半に、割とまあ教育革命的な感じで、まあ、あの、まあ、アメリカのいろいろな、大学とか大学院が、あの、インターネットを介してですね、あの無料でいろいろな講座を、まあ、受講したりできてですね、うん、あの真面目にそれらの講義をすべてこなして、もう論レポートとかあの論文とかもしっかり提出すれば、あの、うん、まあ、あのその学位を取得もその受けた大学側からですね、あの、うん、まあ、学位を授けられた人も出てきたというような話だったんですけど、うん、まああのまあ、例えば、まあ、iPhone、iPad、MacBook とかであれば、まあアップルがやってる iTunes U とかですね、ああいう無料で教育が受けられるようなサービスですけど、うん、結局なんかそういうなんか無料教育サービスっていうのを利用してるのってどういう層だったかっていうのをですね、分析するとですね、なんかほとんどあのほとんど高学歴の富裕層しか利用してなかったってことなんです、
うん
うん、だから本当は目的としてはあのお金あんまりその経済的に豊かではないとか、
うん、
あとはまあ教育に恵まれなかったまあ貧困層とかに届けたいと思ってそのサービス自体始まったものの、まあほとんども教育水準も高い、お金持ちにしか利用されてなかったみたいな話です。そうですね。うん。
なかなか。すごい。もう突き詰めていけば、なんか解決策みたいなのが出てきそうですけどね。
うん。まあ本当に、なんでしょうね、うん、割とその、本当に、あの、あれなんですね、あの、なんかちょっとまあ最近の日本で良くないっていう、思ってしまう傾向としては、なんかその、なんでしょうね、なんかその、あの、例えばまあ国であるとかが、あの、教育に 教育に対して結構あの支出をしっかり、まあ、税金とかからするっていうことがあの社会全体を良くするとか底上げするんですよっていう見方よりも、なんかそのなんだろう、そのなんていうか、まあ割とまあまあこういうなんでしょうね、まあ、新型肺炎とか、まああのまあ、で大恐慌みたいな状況も影響するのか、もうなんかあの教育受けられなかったのなんか自分の責任だろうみたいなのとか、まあ、割となんかその結構なんていうかあの個人を責めてしまうとか個人の責任にするとかなんでしょうね、なんかその割とその教育水準を高めるみたいなことが、まあ、社会全体の利益になってみんなが豊かになるっていうのが理解されてないというよりかは、なんかそういうところが結構無視されてしまうところが最近は結構強いかなと思ってしまっていて、なかなかそういう部分にちょっと残念な気持ちになったりはしますね。
もっとその教育にリソースを割いてほしいところです。
そうですね。というのも、うん、結局はやっぱりその例えば何か新しいものを生み出す力っていうのも潜在的にその人間その一人の人が持っていたとしても、それを何て言うんでしょうかね、正しい方向にアウトプットするにはやっぱりある程度のスキルとか技術であるとか、そのブースそれをブーストするためのなんか適切な知識教養がないとそれはできないっていう話なので、
うん、
まあそこにお金を注ぐだけで、あれなんですね、もう教育の場合はもうそこにお金を注ぐだけで本当にもう5倍10倍になって帰ってきますよって話であると思うんですね。だから教育にお金を注ぐっていうのは非常に効率のいい投資だと思うんです
よ。言ったら今コロナじゃないですか。でその何ですかね、オンライン授業みたいなことになってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
でそもそも今、まあ、学校とかって定員があ るからみんな競争するわけじゃないですか。
ん？
入学するのにその定員があって、
はいはい、
それ以上は入学できないってことでみんなそこの席を奪い合うわけじゃないですか。
まあ、足切りをするってこと
です。足切りをするっていうのが、
うんうん、
もしかしたら今後そのそこがその解除されたら、
うん、
例えばみんな東大ですとか、まあない、まあ、ちょっとぶっ飛んでますけど、
うん、
っていうことになれば、
うん、
ちょっと違ってくるのかなって妄想ですけど、
うん、
誰でもそのちゃんと入学はしてその後そのテストをパスして卒業し、はいはい、難しいけどちゃんとテストをパスして卒業できますっていうふうな職だったら、
うん、
今ってそれこそそのもまた戻るんですけど塾とか行かないと進学が厳しいわけじゃないですか。
うん、
その辺が今回のそのいいふうに働かないかなってちょっと思ったんですよね。
あ、そうですね。まあ例えばまあ単純にもまあ、正直言うと私はもう高校までの学校教育は あんまりその学校に行かなかったりでまともに受けてない人間なんですけど、
はい、
だからそのあれですね、だからその教育が結局その学校に登校して授業を受けるっていう形だと、
うん、
その物理的限界に支配されてますよね。だからその結局なんで定員を設けて足切りするかっていうのもその先生っていうのが受け持てる生徒の数によってるので、これをなんか例えばそのもう教材としてはもう何でしょうね、まあビデオでも良かったりするわけ でそれを踏まえたり例えばオンラインの対面というかまあオンラインのまあ双方向のまあインタラクティブなやり取りがあるもの に加えたりとか、まあ、そういった、まあ、ICT の教材を活用してしたものであるとかにしてですね、割とその、まあ、一つのものから一気にまあ多数に届けられたりとかするところをまあ非常に効率化することで、教育を、まあ、受けるのが必要な人に適切に非常にコストを抑えて届けるということは可能になりますよね。だから、うん、だからその今まで、今までうん、
結局その今その聞いてて思ったんですけど、それこそそのめちゃくちゃその教えるのが上手い先生とかの授業って、
はいはい、
今もその数学とかだったら YouTube に上がってるわけじゃないですか。上がってるわけじゃないですか。
はいはい。
そのじゃあその町のその辺の先生と東進ハイスクールの先生だったらどっちがじゃあ教えるの上手いかって言ったら、
うん、
多分その東進の先生だと思うんですよね。
うん。
そうなった時にじゃあ先生の役割は変わってくると思うんですよね。そのサポートとか、そのモチベーションじゃないですけど、
うん、
よりその、今多分こう、我々だったら、まあ、みんな9大9大ってその、スパク言ってたのが、
はいはい、
じゃなくてその、それで、その教え方の上手い先生っていうのはもう、上がいるんで、
うん、
落ちこぼれをどうやってサポートするかっていうふうにシフトしていくと思うんですよね。
うん、
もしそのオンライン、今後普及していれば。それ本当になんか今、話しててすげえポジティブなことだなと思ったんですけど。
うん、あ、まあ、社会が変わってテクノロジーが変わってくると、うん、その職業がやるべきこととか仕事の内容も全部変わってくるっていう話ですね。うん、
そうですね。なんかその昨日見たツイッターで、
はい、
そう今そのコロナ禍なんですけど結構事業の進捗はいいらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、そのなんならその休校休んでなんですけど、
はいはい、
その間に合ってるらしいんですよ。そのカリキュラム的には。それがなんでかっていうと、
はいはい、
やっぱその行事とか部活がないから。
はいはい、ああ、なるほど。
だから結構だから本当にもう組体操とかやっぱその。やんなくていいことはあるので、
うん、
体育もそれこそあれですもんね。それさっき言ったんですけど、教え方上手い人に教わった方がいいじゃないですか。
うん、
なおかつ、ね、自分が本当に したいこと、まあ、体育がないし、
うん、
なんかそういう部活に絶対入らないといけない学校とかってもあるとかあったと聞きますし、
あ、なんか割と私はそのあれなんですね。だからそのなんでしょうね、あの大学に入ってからは学校が楽しくなったけど、
はい、
いわゆる高校までが非常に学校に対してはネガティブなイメージしかなかったんで、まあ学校も大嫌いだったし、まあ、先生も大嫌いだったんですよ。
窓ガラスを叩いて割って盗んだバイクで走り出したんですよ。
いや、まあそういうあれですね、いわゆるそのバイオレンスの方には走っていないですけど、まあ
マッドマックスじゃなくて、
うん、まあ
でもですね、
まあ私がまあ非常に学校にいた時に欲しかったのが、まあ、飛び級とかが欲しかったなということなんですね。だからもう私の場合も小学校の時に自分でなんか本でなんか高校の数学とかをやってたんですよ。だから、まあ、正直言うとなんか学校に行ってなんかやる勉強がなかったみたいな感じであるんです、うん、授業を受けて。
それすごいですね。あ、でもたまにこの間いましたよ、その今数学検定ってあるんですけど。
あ、数学検定ってあるんですか。
はい、 実力検定の一級小学生がクリアしてましたね。
うん、
やばいと思って。大卒制度なんですけど。
はいはいはい。
そうなんですよね。それで単位上げちゃえば、
うん、
その間数学受けなくていいよとかなったら結構みんな頑張るって思
うん
ですけど、
うん、だからなんかそのまあね、その今はその割とそのまあ教育も結構まああの少子化の影響としてその割と少ない生徒に対してまあそのまあ学校の現場は非常にまあ先生もまあ先生たちの労働量とかも凄まじいじゃないですか。もう残業代もつかないとかで、で大変だったりするわけじゃないですか。ですけどまああのまあ非常に何でしょうね、あのまあちょうど、まあまあ、生徒の数だけで言えば、まあ、ちょうど、まあロスジェネの、
うん、
まあ、私の世代に比べたら、生徒の数自体はまあ2分の1ぐらいになっていて、その、それぞれまあ生徒の特性に応じた、まあ、教育っていうのは非常に届けやすくはなってるとは思うので、まあ、そういった点ではな、あの子どもの能力であるとか、その子どものいわゆるあの義務教育であるなら、それが本当に公平で、あの、なんでしょうね、その、いわゆる貧富の関係もなく届けられるものであるなら、その、生徒に応じたなんか適切な、あの、教育っていうのを届けやすい環境は整ってるのかなという気はしますね。
うん。
うん、まあ、プラス、まあ、あの、人的リソース以外にも、今の、まあ、テクノロジーを利用して、ということで、まあ、非常に、あの、才能のある生徒がいれば、まあ、その、生徒たちの、まあ、才能を伸ばすっていう教育は可能なんじゃないかと思いますね。
よく今と思ったんですけど、今その遠隔授業って PC とかタブレットじゃないですか。
はいはい、はい、
でそれだとどうしてもその他にこう目移りしてしまうっていうのがあるので、
はいはい、
で多分次多分ヘッドマウントディスプレイになると思う。
あ、もうあの VR 空間に入るということです。
VR、まあ VR ないし、そのまあその視界を全部その、はい、それで遮るみたいな。
ああ、あれありますね。あのだから集中力を高めるためにその左右の目の横にあのなんていうんでしょうね、その横が見えないようにする板を取り付けるようなものとかあります、ね。あのまあそれはもともとあの競走馬につける装置ですけど。
なんかとんだディストピアです。
うん、
でもその中で多分そので今度はその集中力勉強だけするためにそのこのそのヘッドマウントを装着してくださいって言われて、多分そのうちそのヘッドマウントもハッキングするやつが出てくると思うんですよね。
そうですね。
そういう感じで多分 でそういうのが飛び抜けて、
はいはい、
新しいものを作っていくと思うんですよね。
うん、まあ、いわゆるその、まあ、ルールの外側にいるような人たちですね。
うん、いい意味でのアウトサイダーというかですね。
うん。
あとあれですね。リック&モーティーも見た感じですか？
あ、リック&モーティーをですね、今、もう結構一気見 しててですね、はい、まあ、シーズン1もガーッと、おとといぐらいにも、リック&モーティーガーッと一気にして、で、今シーズン2の、エピソード5ぐらいですね。で、そしたら、あれが面白かったですね。あの、シーズン1のですね、
はい、
あの話ですね。ちょっと待ってください。ちょっと今思い出してるんですけど、
あれですか、 犬にその知能を発達させる。
ありましたね、犬に知能を発達させる。うん、ですね、私が結構リック&モーティーのエピソードであのシーズン1の中でですね、
はい、
あの非常にあのなんか
何の魅力面白いんですか。
なんかあのあれですね、だからその割と私はそのあのなんていうんでしょう、そのアメリカのあのアメリカのアニメーション的な絵柄とかは割とちょっと昔は結構苦手なところが少しあったんですけど、
はい、
まあ、あのそれがだいぶあの今はなくなっているというか、あの、まあ、それは あれですね、まあ慣れっていうのが、まあ人間何でも慣れが大きいっていうところです。
で確かに、まあ、あれですね、
うん、
こう間口が広いかと言われたらあんまり広くないですね、絵柄的には。
うん、
シンプソンズよりかはストッチですね。
あ、私が面白いと思ったのは、シーズン1エピソード 6の惚れ薬ですね。
あ、
惚れ薬は面白いと思った。だからそのね、あのまあリックがね、あのモーティーモテるようにって言って、あの、うん、まあ、あのモーティーの DNA を入れたあの惚れ薬をあの作ったら、もうそれがあのインフルエンザウイルスと交わって、あのもうみんながモーティーを求めるようになって、でもそれなんとかするためにもう カマキリやら何やら混ぜたのをやったら、もうあの人間がミュータント化してえらいことになったみたいな。で、で まあ最終的にはもうあのあれでしたよね。てかそのあのリクとモーティーがいる世界がもうあのもうあのミュータントに支配されて、もうどうにもできなくなったから、あのいわゆるもうパラレルワールドの他のなんか正常に戻った世界に飛んで、まあそっちのあの、ね、あの死んだリックとモーティーにもう成り代わって生きていくみたいな話です。
そうなんですね。結構本当ちゃんとそのたなんですかね、風呂敷をでも畳むのが偉いんですよね。
ああそうですね。うん。
そのショート SF で、
うん、
最後怒涛のその風呂敷畳みが始まるんです、ね。
うん。
あれは面白いですね。
あとまあ結構あのだからその今のそのエピソード6の惚れ薬もそうですけど、そのあれなんですね、その一つはこの、アメリカンアニメーション の, あの絵柄の良さっていうのもあるかなって思うんですね、うん、これがもう本当なんかあのいわゆるなんかシリアスなそのアニメーションの絵柄とか、あとは日本のアニメの絵柄になってしまうと、
うん、
あの内容的にものすごい深刻なものになってしまう気がするんですよ。でそれがだいぶこの絵柄によってあの気軽になんか笑えるものになってる気がしますね。そのバランスが取れてるところですね。
うん。
うん。
っていうかもうあれですね、常にその展開が早いからですね。
うん。
多分ですね、あ、そうか。リッカーのモーティーは、シーズン今4かな。
シーズン4が、
今一番新しいです。
はい、2019年に配信されてますね。
はい、うんうんうん、でこうあれですね、こうクレヨンしんちゃんとかもそうなんですけど、
はいはいはい、
なんか主人公がこう成長 しちゃうと、その例えばその しんのすけとかが小学生とかだったら、
うん、
もうなんか物語進まないじゃないですか。
ああそうですね。
だからこう成長しない中でこううまいこと何ていうんですかね、やっていく感じなんですけど。
うんうんうん、
それがこう、いや、やっぱそう、シーズン4の最後らへんになると、
はいはい。
こうなんか、あんな、破天荒だったのに、みたいな。
うん。
え、こんなことするんだ、みたいなので、ちょっとうるっときたりしますね。
うん。
それもちゃんと、その、なんか、ちゃんと回収されるんで。
はいはい。
よくできてますね。
割と作りとしては、あの、このシーズンもあって、そのエピソードがあるけど、もう例えばいきなりシーズン3のまあ真ん中ぐらいのエピソードポンって1話だけ見られても、きちんとなんか楽しめるようになってるんですね。なんかその作品としてなんかそのあれですよ、あの順番にしっかり見て いかなくても、なんて言うんでしょうね、あの前提とするものがそこまでなくても、あのしっかり楽しめるっていう作りになってるって気がするんですよ、作りとして。
惚れ薬の話好きなんですね。見たから、ね、あ、なんかあれですね、結構そのインセプションの話とかも好きですね。
ああ、インセプションありました、夢の中みた
いなやつ。テストの点を良くするために先生の夢に入って、
はいはい、
先生を救えば、
うん、
自分のテストが上がるっていう、
うん、
夢の階層の中に落ちていくんですよ、
うん、
夢の中のモンスターの夢の中のモンスターと。
で だんだん階層が深くなると、だからその階層の深い部分での、例えば何日っていうのは、その現実世界でもなんか数秒しか経ってないとか、なんかそういう感じですよね。
で、また飛ぶんですけど、昨日あれだったんですよ。金曜ロードショーが、レディープレイヤー1だったんですよ。
はいはい、スピルバーグさんの作品です。はい、
見ました。
あれは私は確か公開時に見た気がしますね。うん。
どうでした？
あれはレディープレイヤー1自体はまあ結構まあ好きですね、あの映画としては。うん。う
ん、なんかあれですね。昨日ちょっとフラッと見て思ったんですけど、結構おじさんホイホイですよ、ね。やっぱ。
ああ。
なんか時代設定は未来なんですけど、
うん、
その下敷きにしてるそのやっぱ背景が、
うん、
こう自分たちをこうこれ好きなんだろう、これお前たちこれ好きだろうみたいな感じで、
はいはいはい、
これ出しとけばうまいって言うだろうみたいな、
うん、
なんかそれそんなんかいやそんなの乗るかよそんな簡単じゃないよとか思いつつも見ちゃうっていう、
はいはい、うん、
あれですね、逆らえないですね。
まあ、例えばまあ日本のアニメ作品とかからだと、あの金田バイクとか、アキラの金田バイクだったり、あとまあガンダム出てきたりとか、
ね、ましたね、
うん、
そうです、なんか1分に1個ぐらいそういうなんか元ネタ言いたくなるやつ出てくるじゃないですか。
うん、
なんか音楽もそうだし、そこがなんかうまいなと思ったのと、結構やっぱそのやり方、そのアイディアがうまいなと思ったんですよね。
はいはい、
ゲームの世界っていうことで、
はいはい、
だからその CG もそのあんまり違和感なく見えるじゃないですか。
ああそうですね、まあ、
俺は仮想現実の世界ですって、うん、
はいはい、
ゲームの中に入ってるんですよって言われたら、
うん、
あまあそのこういうものかって思って見えるじゃないですか。
うん、まあ、それはまああれですね、本当作りの甘さだとかモーションの甘さとかがあってもそこが許容されるところがあります。
でそれがその今ネットフリー版のこう広角機動隊だと、
はいはい、
ちょっとなんか最初入り込むまで時間かかります。
ああそれはありますね。だからその
むしろそのアニメーションの方がもうそのもうアニメとしていうもので見るから、
うん、
そこら辺がこう奥ゆかしいですよね。
広角機動隊をだからちょうどこの収録の直前に私は2002年に制作された神山健治監督のまあ、だから2002年 の放送当時に私は見てたんですけど、
はい、
神山健治監督の、スタンダードンコンプレックスのシーズン1をちょっとネットフリックス契約してるんで、それでまあプラン的に、HD 画質で見れるんで、HD 画質で見てて、いいなと思って、であれですね、だからその当時の空気も多少思い出しつつ見ていて、
うん、
まあ、非常になんか設定であるとか、なんでしょうね、まあ、脚本とかもうまくできてるなとか思ったりとかですね。で、スタンドアローンコンプレックスが2002年に、その神山健治監督で、結局、作られた時にですね、
はい、
ドリューさんもご覧になったと思うんですけど、ドリューさん、広角機動隊全、一応全制覇したじゃないですか。
ドリュー、はい、見ました。
はい。スタンドアローンコンプレックス、シーズン、最初の2002年のものと、確か2004年か2005年のセカンドギグがあるじゃないですか。
はい。
で、その両方に出てくる、自動車のデザインってどう思いました？
自動車は、なんか、そう、それこそあれですね。だから、デロリアンみたいな感じですよね。
はいはい、
ちょっと古いんだけなんですかね、未来を予測したんですけど、うん、ちょっとなんか、
うん、
こう旧古いという古いという
、うん、スタンドアローンコンプレックスの時はですね、実はですね、アニメの中に登場する車両とか車はですね、 あの日産自動車と共同でデザインしたんですよ。あの日産自動車のデザインチームとタイアップしてデザインしたんですね。
あ、じゃあ日産チーム、日産が2002年だったらキューブとか作ってた人です
か。あ、キューブはもうちょっと前ですかね。
もうちょっと前ですかね。
キューブは確かにその、2年とか3年ぐらい前ですかね。
うん、
うん、
あ、でもそういうこと、じゃああるじゃないですか、あの一番かっこいい時のマーチとか作ってた人、作ってた人たちぐらいですかね、まあ、チームにもよるんでしょうけど。
あ、そうかもしれないですね、
うん、2代目マーチかな、うん、
まあ、ただあのあれですね、まあ、まあ私の同級生とかまあ友人で、まあカーデザイナーも いますけど、自動車メーカーのなんかカーデザイナーになると、なんかあのもうあのいわゆるそのデザイン室に配属されて、その配属された時からもうなんかあのまあちょっと今は変わってるかもしれないですけど、もうなんかもう10年間ひたすらホイールだけデザインを続けるとか、まあそういうのが結構あるみたいですね。
なんかあれですね。で、なんか天ぷら10年みたいな話です
ね。で、なんかそういうのが嫌で辞めてしまう人とか、その自動車メーカーのカーデザイナーになったけど、あの、まあ、自分が思い描いたようなあの仕事をそのカーデザイナーとしてできないので、や、あの、確かあの辞めて結構あの画家になって画家として有名になった方とかもいますね。うん。
そうですね、車作りたいって言って、じゃあホイールねって言われたら、うん、そういうカスタムのメーカーでもいいじゃないかと思いますよ。
はいはい。
メーカーで、じゃなくてもいいやと思ったんですけど、そこが難しいですよね。
うん。
なんか、じゃあその、車のじゃあデザイン、じゃあやりたい人はいっぱいいるけど、でもみんなにさせるわけにはいかないじゃないですか。
うん。なんかちょっと、まあ、あれですね、だから自動車カーデザイナーがそのトータルで大きな結構デザインができるデザイナーって結構その、なんでしょうね、だからそのデザインチームのチーフだったりとか、あとは、なんでしょうね、まあ、自動車メーカーがなんかネームバリューに頼るではないけど、著名デザイナーが関わるときに、その著名デザイナーがトータルでデザインはしやすいっていうのはあるかもしれないですね。で、それ以外は結構もしかしたら仕事としてはすごく分業されてるかもしれなくて、
うん、
去年の2019年の、アメリカで販売された確かホンダのアコードの、インテリアを、まあ、ちょっとあのS 君っていう、まあ、アメリカのホンダに行った私の。
アキレですけど、なんか名前変わりますね。
はい。
US のホンダなんで。
あの、まあ、大学時代からの知り合いが一応デザインを担当したみたいなんですけど、あの、うん、彼がデザインしたのはもう本当インテリアだけなんですよ。あの、
うん、
で、インテリアデザインとして、まあ、名前は出てますよね。で、だけど、まあ、エクステリアとかには関われてないみたいな話で。
内装
とか。うん、内装です。まあでも、あれですよね。だからその、一つはなんかその、難しい問題で、あの、なんでしょうね。例えば、あの、まあ、アップルのデザインにしても、アップルのデザインについて考えても、その、例えば、あの、まあみんなが、みんなっていうか、まあ結構多くの人が使ってる MacBook Pro だったり、うん、MacBook Air だったりしても、あの、これ、あの天板とですね、下のシャーシっていうか、あの液晶ディスプレイがある天板と下のシャーシだと、あの使ってる際にですね、あの、室内空間で光の当たり方が違うので、あの使ってるアルミ合金の、合金の中の、金属の配合が少し変えてあるんですよ。あの上のディスプレイ部と下のボディとだと、あの あの金属としては少し配合が違うものを使ってるって感じですね。で、なんか例えばもうこれでどういうどの配合の金属を、使うのかっていうのをあの例えば、まあ、あの研究したり決定したりする人であるとか、もう何でしょうね、もうあのひたすらもう、キートップのもうあのフォントをどうフォント文字をどうするかであるとか、まあ、本当に何て言うんでしょうね、なんかクオリティを高めようと思ったらもしかしたらなんか細分化するしかないのかもしれないですね。
うん。
うん、
そのデザイン、それこそじゃあ ゲームとかだったら、
はい、
俺の作りたいのがこれじゃこうじゃないんだって言って一から自分作ることもできるじゃないですか。
うん、
うん、でもそういう車とかなるとやっぱりそのあれですね、企画とか 3D プリンターで自分の作りたい車下で、
はいはい、
ドーンっていうわけにはいかないですからね。
ああ、そうですね。だからそれぞれの部品に対しての何でしょうね、あの長年の技術の蓄積とかノウハウがものすごくやっぱりその大きくて、なんか きちんとなんか機械工学的なことを踏まえてないと設計ができないというところであるかもしれないですね。機械工学だけではなくて、あれですね、あのまあ製品 あの製造に
うん、
対してあの例えばあの、まあ、プラスチックのパーツを使う場合にはどういった何でしょうね、あの仕上げにするであるとかそういう知識とかもやっぱり必要だったりしますし、
うん、
まあ、プラスチックの種類であるとかに関する知識ですね、あと塗装であるとか、
うん、
どういった材料があるとか、うん、まあそういった意味ではあれかもしれないですね。だからその自分がこういうデザインをしたいんだって思ったときに、その、できないって思うよりは、もしかしたら、あの、頼れるプロをたくさん集めるっていう手があるかもしれないですね。だから、その、自分が指揮権を握って、例えば新しいものを提案したいとした場合に、それを製品っていう形に持っていくために、それぞれの、例えば、あの
プロフェッショナルを
そうですね、あの 量産品を作るために、プラスチック成形である、専門の人間であるとか塗装に関する専門の人間、まあ、材料学であるとか製品機構に関する専門家とか、まあ、そういうそれぞれのプロで、あの、まあ、そこがあれかもしれないですね。だからその個人でできないなんかチームだからできることで、それなんかちょっと企業とかそういう会社って意味ともちょっと違って、あの人と協力してなんかチームだからできることっていうのはもしかしたらそこかもしれないです、だから割とそのあれですね、あのクリス・アンダーソンがその、メイカーズっていう本を出したときに、あのちょうどあの時が、3D プリンターとか、レーザーカッターとかで、あのデジタルな技術によって、もうみんながメーカーになれるんだみたいな話だったんですけど、まあ私はあれはどう見てたかっていうと、そのやっぱりその、どっちかっていうとメーカーになるっていうよりか、あれはあのプロトタイピングの革命なんだろうと思ったんですね。だから、
うん、
その 3D プリンターとかにしても、でそのだからそのプロトタイピングのプロセスで、あのアイデアを形にして、でその、まあ、チームを作ることが重要なんだろうっていうことですね。
そうですね、その大勢じゃないと登れない山があるとかですね。
ああ、そうですね、うん、大勢じゃないと登れない山で、
うん、エベレスト登っちゃう人もいるんですけど、
うん、
まあ、チームでこう、
うん、
カメラ持つ人とか、
うん、
で登る山の方が高いっていうこともあるわけです
よ、ね、うん、まあ、やっぱそこはもう本当誰かが欠けたらそのできなくなる仕事なんですよね。みんなが本当、うん、 重要で、その本当になんかもう上下もなくて、もうそれぞれの能力、もうそれぞれの能力が必要で、もう全てがないとできないことですよね。うん、まあなんか 誰かの本であったから、誰かの本に書かれたことだったかと思うんですけど、なんかそれについてはなんかだから会社を作るんだみたいな言葉が出てきた本があった記憶がありますね。うん、会社をなんで作るかっていったら、その結局なんかチームでしかできないことをやるために会社を作るんだって。
多分さっきのその、そういうその車のデザイン、ちょっと戻るんですけども、
はい、
車のデザインに突き詰めたいっていう人が、もしかしたら三岡自動車作ったのかもしれないですね。
ん？
三岡自動車
って。ああ、三岡自動車。はいはい。
あそこ本当に、あんまり、あの、知らなかったですけど。
はいはい。
でも最近、本当に、あの、なんていうかな。これロードスター、ロックスターって車作ったんですよ。
あ、ロックスターって車があるんですか。
これまあ見てほしいんですけど、
はい。
これがめちゃくちゃ かっこいいんですよ。
ちょっと今、あれを、三岡自動車を今、ググってます。三岡自動車は、あの、私が結構三岡自動車について持ってるイメージは、あれですね、その日産、あ、そうですね、オロチもあれ、うん、あのあれで見たんです、あのモーターショー行って、で、あの日産の結構あれですね、シャーシを使ってやってるのがすごく印象に残ってて、
そうですよ。で、三つ岡のロックスターは、
はい、
そのマツダのロードスターを引っ張ってきてですね。
あ、
で、外装とその内装だけ変えたんです
よ。はい、ああ、これロックスター。これ、あれですね、なんかものすごい、今見たんですけど、まあ、なんかあの素直に非常にかっこいいですね。うん、
これってなんか、あの、90年代のアメリカ そのマッスルカー、あんま今思い出せないですけど、
はいはいはい、
なんだったっけな、それをのデザインを持ってきて、そういう、やっぱ、これ全部完売してるんで、
あ、
ちゃんといいもの作ったら、
うん、
欲しい人欲しいですよね。
うん、結構ものづくりで結構難しいところですよね。だからその、なんかその 2000年代に入ってから割とその日本の製造業がその割とぶち当たって失敗してしまったのが、あまりにもそのいわゆるものづくりの現場レベルではあまりにもいいものを作ればわかあるっていう言葉を信じすぎてしまった、プロダクトファーストすぎてしまったのと、あとは、もう一方の企業経営の方では、いわゆるその営業が力を持ちすぎた、その売る人間が偉いみたいな価値観で結構日本の製造業がダメになったところがあるけど、
うん、
まあ本当にいいものを作り、かつ、まあ、適切なアプローチで知ってもらうっていうことができれば、本当に非常にもう売れるものはできるっていうことだと思うんですよね。
うん、
これ本当のあれですね。だから割とそのデザインとしては結構懐かしいですよ。このボディのライン自体は。
そのあんまりそうです。今どきっぽいデザインじゃないですよね。
うん。
なんか本当にこういう、本当に多分元の、なんですか、下敷きにした車があるんですよ。
あ、確かになんかおっしゃったように、あのだからその90年代とか、90年代っていうか、まあ、ちょっと私の印象だとちょっと、そうですね、あの60年代70年代ぐらいの感じがしたんですけど、だからそのまあ結構アメリカンですよね、感じとしては。アメリカンのまあクーペというかスポーツカーというか、
何なんだろう、名前が今ちょっと今調べてるんですか、コブラじゃないし、なんだっけ、あシボレー、シボレーじゃないな、
あ
なんかその多分ところどころで上位さんが持ってたんですよね、
はいはい、
やつで、であ旧車でこれなんだっけ、フォード、あ違う、時計、
なんかちょっとあの
あ、
ね、昔のフェアレディに似てるところもあるって聞きましたんですよ。
ああ、
うん。
したいかもしれないですね。で、あれですね、その、それこそ今、鈴木も、
はい。
鈴木のジムニー、
はいはい。
もう今、現行版って、あの、見たことあります？
ああ、今の、
はい、
確か2018年に、うん、マイナーチェンジされたモデルですよね。
ああ、
うん、
でこれって言ったらあれなんですよね、あのドアの枚数変えてちっちゃくしたメルセデスのゲレンデなんですよね。
ああ、
どこまでが似てるでどこまでがパクリなのかっていう、
うん、
ちょっと前だったらその中国は中国パクリやんって、
はいはい、
笑ってたけど、
うん、
今堂々とやってるのはあれだなと思いますけど、
うん、
難しいですね。
まあでも、あ、まあもしかしたら、まあ同僚さん、あの、まあ、日本がなんか中国はパクリだっていう中国を批判してたあたりのもしかしたらイメージが強いかもしれないんですけど、
はい、
そのまあ私がそのあれですね、そのまあ90年代末からその、まあ、2000年代前半に、まあ大学でプロダクトデザインを専攻してた時にですね、その、まあ、恩師の一人でうん、ドイツで勉強してなんかあの戦前のドイツで勉強して、でそれで戦後なんか戦後じゃないか、まあ、戦前からかそのヤマハとかのバイクとかをデザインしてた、
うん、
まあ、岩崎先生でいたんですけど、その方が結構おっしゃってたのが、もう海外のも、そのヤマハとかでその彼がいわゆるそのデザイナーとして、あ、まあ、ヤマハのデザイナーではないんですけど、まあ、外部デザイナーですね、GK デザインっていうところがあるんですけど、デザイン事務所で工業デザイン専門のそこの、まあ、発足に関わっていて、で、まあ、当時バイクのデザインとかをしていて、まあ、その関係で海外のモーターショーとかにその要するに日本人のデザイナーであるとか日本のメーカーの人間が行くわけじゃないですか。でそうするとですね、そのモーターショーの入り口とかでも東洋人が来るとですね、日本人はコピーをするから入るなと言って追い出されたらしいですね。
あ、
うん、日本人はパクるから入るな来るなって、その海外の家電の見本市とか、そういう自動車の、ショーなんかに行くとその日本人はすごい嫌われてですね、パクるから入るなってすごい言われてたそうです、うん、
そういうことやってたんですね、
うん、だからまあ、なんでそうなってたかっていうのも結局、まあ、その先生がおっしゃってたのがその、まあ、ヤマハのバイクであるとかそういうのをデザインを担当した時にですね、
はい、
そのヤマハの経営陣だとかから出されるそのオーダーがですね、BMW のこれこれっぽいバイクのデザインにしてくれというかいうそういうオーダーをされてたらしいです、
うん
うん、だからもうその嫌でも本当はオリジナリティのあるデザインをしたかったけど、もう本当に経営者からの命令でちょっと似せるしかなかったっていう。
なんかそこにやっぱその哲学がないっていうのと、
うん、
で、そのやっぱ上に行けば行くほどやっぱその売れないといけないじゃないですか。
はいはいはい。
それで絶対にその確信根その自信も根拠もないので、
うん、
でこれをやれば、まあ、まずその的外れな失敗はしないだろうっていうその安牌を取ったんじゃないですかね。
うん、
かっこいいこれのに近いものを作ればまあ、
うん、
ほぼほぼ間違いないだろうっていう。
うんうん、まあ、売れる製品を作るっていうのは結構難しいですよね。本当だからその、うん、もしかしたらいいデザインをするっていうことよりも難しいかもしれないですね。
それこそその、それ今までだったらその大衆に向けて、
はいはい、
その、それこそカローラみたいに、
はいはい、
多くの人に愛されるものを作らないといけなかったのが、
うん、
まあ、その少数のコアな人って、さっきの三岡じゃないですけど、
はいはい、
少数のコアな人にもうこれは俺のためのものだって思わせるものを作れればある程度ペイできるじゃないですか。
ああそうですね。
憶測ですけど、
はいはい、
そういった意味ではいい傾向ですよね。
うん、あそういった意味では
私は
そうですね、
この、
うん、
気に入ってないけど俺はこんなもっと尖ったやつが作りたいんだって思いながらカロラ作ってた人も、
うん、
もしまあもしかしたら三岡みたいな尖った、
はいはい、
俺が作りたのはこういうのだって言って、
うん、
でもう一個その聞きたかったのはその 今からですよ、
はいはい、
そういう自分 そのオリジナリティじゃないですか、デザインを極めたいって言ったら、
うん、
そういう制作過程とかを、
はい、
こう YouTube とかで上げて いってこういろんな人にこう本当はそのプロにその道のプロに教えてもらうのが一番ですけど、
はいはい、
なかなかそうは、あ、でもこれ前言ってましたね。みたいな話。
ああ、そうです
ね。アドバイスで。
うん。一つは、あ、これは
思ったのが、うん、あれなんでしたっけ？
あ、そうなんです。だから、あれですね、その道のプロ、その道のプロが、その道のプロ、その道のプロの、批判は聞いた方がいいってことですね。で、結局その道のプロがこれはいいこれは売れるってその道のプロが褒めたたえたとしても結局それは、うん、あれなんですよ、一般大衆の感覚からかけ離れすぎてるのでそれは多分売れるかどうか非常に難しくて、でどっちかっていうとそのプロの批判は聞いた方がよくて、で、
うん、
一般大衆からの一般大衆はこれはいいすごいっていうのは本当に一般大衆にすごく売れるもの、一般大衆という言い方はちょっと今は適切じゃなくて要するにまあ多数の人と言った方がいいかな、まあ多数の人に売れるものなんですが、逆にまあ、うん、いわゆるその、まあ、一般の人、まあ要するにその道のプロではない人がここはこうした方がいいよっていうアドバイスはもうそれは専門的なことはわからないアドバイスなので、そこはもう無視していいみたいな話ですね。うん、で、あれですね、まあ、今共有メモを見てちょっと見たんですけど一番上の方にあるこのあれですね、そこですよね、絵が上手くなりたいで、効率的な勉強方法を考える SNS で公開、作成過程を YouTube にアップ、まあ、これについて思うのはモチベーションの維持は非常に大事ということで、この作成過程を YouTube にアップっていうのは非常にいいと思いますね。ただあれなんですね、その絵を上手くなろうと思って、勉強する場合にその結局その何でしょう、まあ、努力は大事なんだけどその結局正しく努力をしないと多分その努力が無駄になるとか逆に遠回りになってしまうので、そういう部分はもしかしたらそのさっき話したなんて言うんでしょうね、まあ、プロからの批判というかプロのここをこうした方がいいっていうのをちょくちょく聞いて修正を入れていけばいった方がまあ、早く上達するっていうことですね、まあ、絵が上手くなる、まあ、私が絵について思ってるのはですね、 あの基本的にはあの、まあ、私が、まあ、そういう何でしょう、まああのまあ、あの美術系の大学に行ってというか、まああのうん、その前も、まあ、絵を描いて大学に入ったような人間なんで、まあ、専門なんですけど、基本的にあの正しく、訓練を受ければ誰でも絵は上手くなるんですよ。で、割とみんながあの人は才能があるからっても一言で片付けてしまうんですけど、あのきちんと要素を分解してなんかそれぞれのパラメータを適切に、順序に、上げていってあげればもう本当みんな絵は上手くなるんで、うん、だからもうそこは適切な、なんでしょうね、まあ、絵を描くということに関する、まあ、適切な訓練が必要ということですね。
じゃあまあです、ちゃんとその、そういう、まあ、モチベーションを上げつつ、
うん、
その基本的なそのベーシックな教科書とかをちょっと読んでいくのもいいかもしれないですね。
そうですね。だから、
いっぱいそういう、ありますよね、本
と
か。なんでその、そう思ったかっていうと、
はい、
ふとその、こう建築とか、最初、やり始めた頃とかもそうなんですけど、
はい、
海外だとその建築やってるって言われたら、
うん、
なんかすごい アート系の人だと思われるんですよね。はい、
もしかしたらそれはあれがあるかもしれないですね。そのなんかその20世紀のデザイン教育の基礎になってるのってあのほぼあのドイツの1920年前後からに生まれた、まあ、バウハウスとかが元になってるんですけど、うん、あの結局なんで多分あの美術アート系の人って思われるのかっていうとですね、あのよ、ヨーロッパにおけるその建築であるとか工業デザインであるとかの、大元にの教育の今の基礎になっているその、まあ、出発点自体はバウハウスより前 の、 そのイギリスのアーツ&クラフト運動になるんですけど、その、ですね、そのバウハウスの時点でもですね、その何をゴールにしたかというとですね、絵画芸術であるにしても家具であるとか工業製品、まあ、車であるとかにしても、照明器具、あとは、陶芸なんかも含めた日用品のデザインなんかにしても最終的なゴールはあの優れた建築を生むことであるみたいな感じだったんですよ。だからそれを入れる最終的な統合するものだったわけですよね。そので、多分そういう視点が結構強いからかもしれないですね。
で、やっぱその時その自分そのなんか自分のその代表作は何みたいなこと言われて、
はいはい、
僕はあれだったんですよ。模型とか作って、
はいはい、
模型もそのあれです。木造の骨構造で作った構造だけ、
はいはいはい、
その完成品よりもなんかその骨組みでこう、
うん、
なんか木造住宅の骨組みだけ、
はいはい、
の方がかっこいいと思ってて、それを見せたんですよ。
うん、
でその人がなんか見せたのはなんかすごいそのデッサンみたいな、
はいはい、
ラフみたいなやつを見せてもらって、うん、俺のはこんな感じだよみたいな、
うん、
あれってその時にはこれ絵描けたらいいなと思ったのと、
うんうん、
もう一個あれですね、それこそどんどんそのテクノロジー発展していくじゃないですか、
はいはい、
でそのいろんなそのオプションは増えるんですけど、
はいはい、
その前にその自分の中でこうたくさん描いて上手くなって、
うん、
ベースがないとやっぱりそのどんなその結局それって味付けじゃないですか、味付けというかスパイスじゃないですか、う
ん、はい、
CG でこれができます、
はい、
いろんな が増えていくんですけど、どっかでもちゃんとそれこそ美大の人がその入もうたくさん書くように、
うん、
そういうのを通って一回通った方がいいんじゃないかなと思ったんですよ、
うん、まあ、
めちゃくちゃすごい入試の時とかもそれこそ入ってからもすごい創作制作するじゃないですか、
はいはい、
課題が、
うん、
そういうの一回通った方がいいんじゃないかなと思ったんですよ、
うん、なんかあのあれですね、からまあその部分もあれですね、だからその、まあ、建築を語る上で結構その割とそのみんなが注目してしまうのって結構建築デザイナーの方だったりするじゃないですか、その
建築家とかですね、
うん、エクステリアがどういう形をしてるみたいなね、で構造設計者がいるじゃないですか、
はい、
で本当は両方大事なんですけど、やっぱそのみんな目立つ方を見ちゃうところあって、うん、でまあ同僚さんが今おっしゃったようにですね、あの本当にあれですね、だからその CG とかそういう部分っていうのはあのですね、あのデザイン、そこがデザインかっていうとそこはデザインじゃなくて、あのなんて、あの一つ
頭の中にあるものだと思うんです
、うん、あの
その人が見てきたものと、
そうなんですよ、だからデザインは何かっていうとやっぱ本当その頭の中にあるもの、あのアイデアなんですね、だからその、うん、やっぱそのデザインをしようと思ったらなんか、アイデアを自分が直接アウトプットして、であのより自分のアイデアを適切に相手にもそのまま頭の中にあるアイデアを、伝えられれば伝えられるほど有利なんですよ、だからそういう部分で、うん、あの絵が描けるっていうことはものすごく重要で、もうそれだけでかなり有利になってしまうんですね、まあ、得をするって言えば得をするんですね。で逆にあのものすごいいいアイデアがあっても結局はそのアウトプットで さっとスケッチで描けなかったことによってその自分の意図が伝わらなかったりとか、例えばそのいいデザインなのにその、絵が下手であるがためにあの評価されないってこともあると思うんですよ、うん、だからそういった意味で例えばそれはあの建築だけじゃなくてですね、工業デザインであるとかそのあとはグラフィックデザインの世界でもですね、そのデザインの現場は結構分業化されていたりしてですね、デザイナーであるとかそのデザインプランナーとかがいて、であとはもうそのさっき同僚さんがおっしゃったそのいろんなあの、コンピューターまああのまあ、CG の技術でっていう部分っていうのは結局そのコンピューターとかを操作する技能がある人が指示を受けてなんか できればよかったりしたりして、なんかそういう部分がなんかオペレーターっていう職業の人になんか任されていたりしてしまう部分とかがあったりするんですね。ただまあそのオペラレーターに任せてしまうんじゃなくて、そのデザイナー自身が本当にモデリングとかできたら一番最高なんですけど、まああのまあ、さっとアイデアをまあ提案できるとかそういう部分ではやっぱりその、やっぱ絵が描けるとまあ非常に有利にはなりますねっていうところですね。でその絵が描けるっていう部分は本当に、うん、適切に正しく訓練をすれば本当にあれですね、その絵が苦手だっていう人でも正しい訓練さえ受ければ本当に絵は描けるよ、絵はうまくなる、うまくなるので、うん、絵が苦手とか下手っていうのはなんか、ほとんどは正しい訓練を受けられなかったっていうのが大きいんですね。でそれプラスあとはその絵が描けないっていうことをなんかその何でしょうね、絵が上手くなりたいと思ってる人はそのなんか手の動かし方とかの方だと思いがちなんですけど、絵が上手いかどうかは手とかの問題じゃなくてどっちかというと目の問題ですね。だからその目で物を普段からどう見てるかがほとんど 絵がうまいかどうかを支配してますね。
目なんですね。
目ですね。どういうふうにものを分析して見てるかで、どういう絵が描けるかがほとんど決まります。
すっげえいい話だ。ちょっとトイレ行きたくなってきたので一回これで締めますね。
はい。
今日はありがとうございました。
お疲れ様でした。
またですね、これ来週も
撮
りましょう、
はい。ちょうど95分ですね。
あ、いい、やんばいですね。
はい。
じゃあ、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。